FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんはリモートでのご出演です。山本さん、おはようございます。
ございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今週も引き続きトランプアメリカ大統領の政策を手がかりに始まったトランプラリー、関税政策のゴリ押しによって帳消しになっている状況、そしてトランプ政権の関税発動に報復する動きが広がっており、貿易摩擦激化を懸念して昨日のアメリカの株式市場でもマーケット下落となっておりますけれども、マーケット全体ご覧になって山本さん、いかがでしょうか。
はい、そもそもですね、トランプが大統領になる確率が高いと、いうことで、昨年の10月ぐらいからそのトランプラリーというか、トランプがその関税をかけたりいろいろ政策を実行したらドル高になるという話だったんですけれども、はい、なんていうか本当に壮大な勘違いというかですね、いうのがあって、要はそのやっぱりトランプが関税をかけたら当然報復もされるし、
はい、
それによってアメリカも返り血を浴びるみたいなところがほとんどなんていうか無視されてきて、でそれがなんていうか今ようやく材料になってるっていうのは、本当に不思議なんですけれども、
はい、
いずれにせよ今はそのトランプ関税の負の側面を織り込んで、特に株価が下がってという形の反応にはなってるんですけれども、
はい、
あとは言ってもそうですね、なんていうか反応はちょっと限定的になってきたかなっていうかですね、
はい、
関税をかけたらインフレになるとかっていう反応もあんまりない感じもありますし、
はい、
本当にその20%何とかいう関税、あるいは場合によっては 100% とか 200% とかですね、そういう関税をかけるとしたらものすごい景気が悪くなるっていう可能性もあるんですけれども、
はい、
それもまだ十分には織り込んでないというかですね、
はい、
十分に反応が限定的になってるっていうか、ちょっとなんていうか、実際にですね、こういった関税がインフレ指標だとか、
はい、
実体経済指標に出てくるまでですね、
はい、
なんていうか、本当にヘッドラインに多少反応して上下動するぐらいですけれども、根本的ななんか大きな流れにはなってないっていう、なんかそんな印象がありますね。
はい。また、その関税によって景気後退も辞さない構え、移行期間発言っていうのも出てきてましたね。
そうですね。この辺はなんていうか、いわゆる、ベセント財務長官なんかはですね、
はい、
そのトランププットはあるけど、トランププットはない、トランプコールはあるとかって言ってですね、要はその何か悪いことが起きた時にその支援するためのプットっていうんですかね、政策対応みたいなものっていうのはないと、むしろその政策によって景気が良くなるんだっていうかですね、そういうような発言をされてたりとかっていうのはあるんですけれども、要は今の政策っていうのが短期的に経済に悪影響を与える、ただそれは仕方ないことだと、なんとか耐えましょうっていうですね、
はい、
そういうような発言で、そういう意味では短期的にやっぱり市場もですね、調整するということを改めて、なんていうか市場が覚悟したというか、でトランプは要は確信犯的に、足元を景気を悪化させているっていうですね、そういうところがやっぱり嫌気されているということもあると思います。
でもかなりリスクオフになってきましたよね。
そうですね。やっぱり株価が結構調整が大きくなってきたなっていうのが、
はい、
やっぱりちょっともともと割高感があったところにですね、
はい、
こういうようなそもそも不透明感というかですね、関税がいつまでどれぐらいかけられるのかとかですね、
はい、
そういうようなところとか、それの経済への影響とかっていうのは不透明なところで、不透明になるとやっぱりこの消費もそうですけど、やっぱり投資もやっぱり手控えられる。で、場合によっては企業はその雇用もですね、手控えたりとかっていうことで、やっぱり実体経済に影響が出てきちゃうんじゃないかっていうですね、やっぱりようやくそういうようなところも、なんていうか織り込まれ始めてるっていうことじゃないかと思いますね。
はい。そのアメリカの実体経済に関してはいかがでしょうか。
そうですね。足元やっぱりアメリカ経済指標が市場消費下振れするものが、やっぱりちょっと増えてきたなと、いうところがあります。
はい、
そういう意味では、これまで考えられてたほど強くないですね。
うん、
まあ、そういうような認識だとは思うんですけども、一方でめちゃくちゃ悪いかっていうと、まあ、そこまでは言ってないので、
はい、
あくまで絶好調から普通に戻っていく過程というですね、そういうふうに見えますけどね。
はい。まあ、足元を見てましても、為替ドル円ですね、現在は147円93銭から94銭ですけれども、ボラテリティの大きい動きが続いていますけれども、いかがでしょうか。
はい。まあ、1日1、2円とか、まあ、平気で動くような感じにもなってきて、いるんですけれども、
はい、
やっぱり、まあ、昨年の1月、あ、すみません、今年の1月10日に高値を158円87銭つけた後はですね、まあ、基本的にやっぱり下落基調になってきたというですね、まあ、いうところがありまして、
はい、
ただ、この下落が、やっぱりちょっと行き過ぎなんじゃないかっていう見方も結構あるわけですよね。
はい、
で、それはやっぱり私の観点からすると、やっぱりアメリカの景気に関する悲観論とか、あとは、まあ、利下げ幅に関する織り込みとかが、ちょっと今、若干行き過ぎちゃったかなっていう感じもあるので、
はい、
短期的には戻るかなというふうにも思いつつ、
はい、
じゃあ、また155円まで戻るかというと、かなりそれは遠いなという、そんな感じの印象ですね。
はあ、155円までは遠い。じゃあ、どのあたりまではあり得ると、今。
ね、今のところ、やっぱり、まあ、短期的な調整としては、152円ぐらいまでは全然あり得ると。
うん、
逆に言うと、これぐらいまでの、反発ですと、ベアマーケットラリーというかですね、
はい、
まあ、短期的な、まあ、弱気相場は変わってないんだけれども一時的な反発というふうに、捉えられるということになると思います。
一時的調整ということですね。また足元今週は注目の CPI、PPI ここまで出てますけれども、こちらに関してはどうご覧になられましたでしょうか。
はい、まあ、ほんの数ヶ月前とかですと、これ0.1% ポイントの市場予想からの乖離でもですね、
はい、
ものすごく市場という動いたと思うんですけれども、ここ数日 CPI と PPI に関しては、
はい、
市場予想比 0.1% ポイント下振れしたんですよね、両方とも、
はい、
それにもかかわらずかなり反応が限定的だったっていうことなんですね。
そうですね、
はい、まあ、ドル安方向の動きが限定的だと、
はい、
まあ、ただ、おそらくそれはですね、実際にこのトランプ関税、今、まあ、いろんなものが出てきてますけれども、それの影響がまだ十分に反映されてないんじゃないかということで、やっぱり逆に言うと、まあ、これからはむしろまたインフレ再加速のリスクがある、なので今多少鈍化しても、まあ、それにはついていけないという、そういう反応に見えますね。
まあ、確かに本格的に関税はここから上がり始めるっていうところですよね。
関税によるインフレはですね、企業がその転嫁をすれば、転嫁をできるなら、インフレに、まあ、直結してくるんですけれども、
はい、
やっぱり消費者もかなりこれまでのインフレで苦しんでますんで、
はい、
また値上げかと、まあ、いうので、もう消費者にそっぽを向かれるリスクもあるので、
はい、
価格を転嫁しないで、まあ、企業が、まあ、企業の利益が減っちゃうとか、そういうリスクも十分あると思います。
はい、まあ、今のところ、まあ、アメリカの CPI、PPI 下振れでもドル安の反応は限定的だったという流れですね。
そうですね。
はい、そして足元では、つなぎ予算の期限が、今日14日で、切れるというところですが、こちらの影響はいかがでしょうか。
はい、まあ、もう本当にアメリカっていうのは、はい、なんていうか、この本予算もちゃんとできなくてですね、ずっとつなぎ予算でつなげたりとかですね、
はい、
まあ、そういうようなことが、まあ、普通に起きていてですね、
はい、
まあ、為替市場からすると、まあ、日常茶飯事という感じがして、で仮にこのシャットダウン、連邦政府閉鎖とかっていうことになっても、何ヶ月も続くわけではないと、
うん、
だとすれば景気への影響は限定的っていうですね、多分そういう判断なので、
はい、
あんまり今のところその、まあ、ちょっと期限が迫ってやばいんじゃないかということで、ものすごいドル売りになっているかというと、そういうわけでは今のところはないですね。
はい、それでは一旦ここで CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円、さらに口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて最大100万円をキャッシュバックします。またセントラル端子 FX では投資家の間で注目が高まっているハンガリーフォリント円をはじめ、米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円、トルコリラ円など投資家の皆様に人気の通貨ペアがいずれも業界トップ水準の条件でお取引いただけます。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。さて今晩ですけれども、アメリカではミシガン大学消費者信頼感指数の速報値が出てまいります。こちらも注目ポイントとされて、おりますけれども、いかがでしょうか。
はい、ここのところのアメリカの経済指標では、実体経済指標とかセンチメントはちょっと弱め、はい、一方でインフレに関しては強めっていうことで、特にこのミシガン大の消費者サーベイなんですね、
はい、
でそれの期待インフレ率というのがあって、これが先月、3.3% から 4.3% で急上昇したんですね、
はい、
なのでそれでスタグフレーション懸念が高まったと、うん、いうことで、今回もですね、さらに加速するのか、これが一服するのかとかですね、うん、その辺で非常に注目されると思います、
はい、これインフレ加速の場合にはそうなりますと、スタグフレーション、今お話のあったスタグフレーション懸念が高まるということになるわけですよね、
はい、で普通にいくと、インフレが高いと金利上昇でドル高じゃないかっていう話になるんですけれども、景気、はい、が悪い中でインフレが加速してしまうとですね、
はい、
じゃあ素直に、じゃあこのインフレに対応して利上げをするっていうことになったらですね、景気がさらに悪くなっちゃうわけですね、
はい、
ということで非常に経済政策運営が難しい、うん、そんな国には投資しないということで、
はい、
やっぱりスタグフレーション懸念高まるとその通貨は売られますということで、はい、ドル売り圧力になるリスクがあるというふうに思っています。
ドル安に向かうリスクということなんですね、
はい、
はい、今晩注目点であります、そして国内に目を向けますと、国内の長期金利の指標である10年もの国債の利回りですけれども、10日ですね、一時 1.575% と2008年以来の高水準をつけて、まあ、反動で 1.5% 下回る場面もありましたけれども、記録的に高い状況には今変わりがないということですが、これと、まあ、日銀への影響などについてはいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり市場では一部に、7月6月は選挙とかがあるので、5月に前倒しでやっちゃうんじゃないかっていう期待が高まっていたり、
はい、
あとはそのやっぱり日銀は、これまで見られていた 0.75% までとかっていうよりは 1% 超まで利上げする可能性が高まってるんじゃないかってですね、
はい、
最終的な金利水準ターミナルレートが上振れしてるっていう、そういう期待も反映した形で 1.5% 台まで上がってきてるということと、
はい、
やっぱり海外の特にドイツの影響なんかも受けたっていうところはあるんですが、そうですね、今のところ日銀は、この長期金利が急上昇してるから利上げをできないとか、そういうことでもなくて、で長期金利上昇を、何が何でも止めようとしてるかというと、そうでもないと、いうことで、今のところ静観姿勢と、いうことだと思います。
そうですね。
基本的には、むしろどちらかというと、やっぱりそのトランプ政権、トランプ関税とかによってですね、
はい、
アメリカ景気がどうなるのか、それによって、日本経済の影響とかっていうのをやっぱり考えていく必要があるので、そこの下振れリスクとかっていうところがないかっていうのが、今はちょっと注目になっていて、そういう意味で言うと、ちょっと直近の上昇もそろそろ一服感があるかなというふうに思います。
はい。どうなんでしょうか。市場では、次回の、会合で、3月の会合では、利上げは見送りというふうに見てられるということなんでしょうかね。
そうですね。基本的には7月がメインシナリオ。だけども、一部に6月とか5月に前倒しでやっちゃうんじゃないかという期待が高まっているということなので、今回は乗り上げを見込む向きはほとんどないと思いますね。
はい。そうしますと、来週に向けての注目ポイントなんですが、来週のスケジュール見てますと、17日がアメリカの小売売上高、18日にはドイツの ZEW 景況感指数にアメリカの鉱工業生産指数、19日、20日にかけて、19日は日銀の金融政策決定会合、そして20日にはアメリカの FRB の政策金利の結果が出てまいります。イギリスでもイギリス中央銀行の政策金利の発表予定と、続いているわけですが、山本さんはどのあたりに注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、やっぱり日米の中央銀行の金融政策決定と、あとはその小売売上高ですね、アメリカの、
はい、
この辺が注目かなと。 で、日米の金融政策に関してはですね、やっぱりこの、はい、アメリカがやっぱりまず、ドットチャートが新しいのが出てくるんですよね。
はい。
まあ、今回、ワスで大きい。で、まあ、利上げ、すいません、利下げに関しては、6月っていうのが、まあ、市場の、まあ、大方の見方ですので、まあ、今回はないんですけれども、四半期ごとのドットチャートが注目されますということですね。
はい、
で、今市場、OI 市場とかだと、スワップ市場とかですと、年内3回の利下げをちょっと織り込んでるんですけれども、
はい、
まあ、前回のドットチャートでは年内2回っていうことなんですよね。なので、まあ、このまま2回のままっていうことになると、市場の織り込み行き過ぎっていうことをフェドが示したっていうことになりますので、
はい、
ちょっと高値人と捉えられてドル高になる可能性がある、うん、ということですね。
ドルが反発する可能性。
はい。あとその日銀の方はですね、
はい、
まあ、先ほどの、ちょっと一部に5月に前倒しで利上げするんじゃないかという期待がある中で、まあ、そういう素振りは全く見せないとかですね、むしろやっぱりトランプによる景気下振れリスクが高まったとかですね、
はい、
もしそんなようなところが強調されたりすると、あ、やっぱり日銀7月とか後ずれなんじゃないかという話になって、ハトハテキということになりますので、ちょっとそういうストーリーが私的には、うん、ちょっと一番可能性が高いかなというふうに思ってます。
はい、その先ほどおっしゃっていた小売売上高に関してはどのように見てらっしゃいますか。
はい。前回悪かったんですよね。だから、通常で言うと、月々の振れがあるということを踏まえると、大きく下振れした後っていうのは、大きく上振れするリスクがあると、
はい、
まあ、いうことがあるんですけど、一方で、なんていうか、まあ、インフレ高止まりだとか、そういったもので、まあ、消費者センチメントが萎縮していて、弱い結果になる可能性もありますので、本当にこれ、開けてみないとわからないということだと思うんですね。
はい。そのような中で、この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせいただけますでしょうか。
はい。ドル円146円から151円というレンジで見ています。
はい。
はい。やっぱりまあちょっと下落基調が続いてますので、もう一段下落と、まあ、いうリスクも十分ありますと、まあ、いうことですね。で、下ね、まああんまり強いのはないんですけど、節目145円ということになります。で、一方で高値の方は、そうですね、やっぱりまあその先ほど日米の金融政策の話なんかからすると、ちょっと反発もあり得るかなということで、そういう意味で言うと、200日平均線が通る152円とかっていうのが上値目処になると。まあ、その間でちょっと、推移するかなというイメージですね。
投機筋のポジション動向に関してはいかがでしょうか。
はい。今、13万枚まで円ロングが積み上がっているということで、まあ、以前はもう7万枚まで行ったらもう、円ロングはこれ以上積み上がらない。円高もこれ以上いかないという話だったんですけど、ちょっとそのパターンが崩れてるんですね。
はい。
なので、ひょっとしたら15万枚とかもっと行く可能性もあるんですけれども、ただ一方で、大きな、円ロングが積み上がっていることは事実ですので、何らかのきっかけで、大きくこの円ロングが巻き戻されるリスクには注意する必要があるっていう、そういうふうに捉えるといいと思います。
最後に注目の通貨ペアをお聞かせください。
はい。まあ、今引き続きユーロ円ということで、
はい。はい、
まあ、このユーロドルがやっぱり非常に堅調に推移してるんですね。まあ、ウクライナの話とかあるんですけれども、1.09 ドル台ということで、でこれドル円の反発なんかも踏まえると、ちょっと、まあ、もう一度ちょっと上昇する可能性があると。上値、ね、200日平均線の163円という形になります。
はい、よくわかりました。山本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組では山本さんへのご質問をお待ちしております。番組ホームページにお気軽にお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフカーセストラテジストの山本雅文さんにお話を伺いました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル短資 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル短資 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。